高山俊吉気分青信号。
こんにちは。最近も踏み間違い事故に関して触れる論説を聞く機会がよくあります。9月の末には朝日新聞で踏み間違いの事故をどうして防いだらよいだろうかというかなり行数の多い記事が登場してました。同時に複数の動作をするということは加齢によって難しくなる。どうすればこういう不測の状況を減らすことができるんだろうというようなこと、これも当然の悩ましいそして重大なテーマですけれども論議されています。で、大きな問題はそこで高齢者事故が増えているというような話と結びつけて論じられています。高齢者事故というのはそもそも実際に増えているんだろうかというところを私はきちんと踏まえた議論をしなければいけないということを思っています。踏み間違いのまず前提として高齢者事故が実際に増えているんだろうか、増えていると仮にしてどういう増え方というかなぜ増えているかという、そこにももちろん踏み込まなければいけないのですけれども、基本を考えますと高齢者の人口が今急速に増えている。特に団塊の世代が後期高齢者の中に入って、一気にと言っていいくらい高齢者増えました。高齢者が増えればその事故もその割合で増えるという限りでは当たり前のことになります。高齢者ゆえに発生した事故が高齢者の増え方をさらに超えているときに高齢者事故の特性というような議論をすることが意味を持つわけですから、ただ高齢者の事故が増えたというだけではそれは当たり前でしょうよということになるわけです。そこをきちんと区分け仕分けをしながら議論をしていかないと高齢者事故の特性というもの、あるいは高齢者事故をなくすためには何をしたらよいのかというようなことを考える前提のところで、勘違い、踏み間違いではなく勘違いをしてしまうということにもなります。申し上げていることは皆さんにつながっているでしょうか。そこをきちんと踏まえない議論が時々登場します。加齢が原因の能力低下ということを議論するときにはその緻密さが求められるということをまず申し上げておかなければいけないと思います。もう一つ高齢者の運転に関することで重要なことを申し上げれば自主返納の話です。自主返納の傾向は皆さんまだご記憶の東京池袋であった高齢者の事故で悲惨な結果が出たということで、かなり強く呼びかけられ実際に返納する傾向はその時強まりました。でしかしこれはそれから少し経つとだんだんと減ってきました。それは衝撃の記憶が少し薄れたということもあるのでしょう。しかし私は根拠が十分であるかと言われれば少しそこは説明が必要で証拠も必要だというこの論証の根拠も必要だということになるとは思いますけれども、私の感覚で言いますとどうしても車を運転しなければ生活そのものが成り立たなくなる人たちは 高齢化しても返納をしない、単なるこだわりや意固地で免許を持ってるっていうだけではなくて、そうしないわけにはいかないという人たちが多くなってきているという状況、まあ言い方を変えれば、何としても免許は肌身離さず持っていないわけにいかないという一種の岩盤層のような、そういうところに近づき始めてるんじゃないだろうか。つまりこれからは自主返納ということを呼びかけてもそうはいかんぜよということになる人たちが多く出てきて、まあ、残ってというんでしょうかね。そこは何と言われようとも免許を返そうとしないということにならざるを得なくなってくるのではないかという気がします。非常にまあ悩ましいのは、若い人の車の運転の訓練というのは、経験値が増えればだんだんと身についてくる、つまり安全感覚は経験の中で、育まれていくということがあるのに対して、高齢者の場合にはそうは言えないという問題がどうもある。だんだんにしっかりしていくんじゃなくて、だんだんにしっかりしなくなっていくということが言えるような気がする。世代別の交通事故の数をこうカウントしてみますと、20代より30代、30代より40代の方が事故を起こす比率が大きな流れとしてはですけど減っていくんですね。これは経験値というものが安全を身につける一つの大きな鍵であるということを言っているように読めるのですけれど、高齢者の場合にはそのまま逆になってしまうと、まあ、逆というと少しこれは誇張といいますか話が大げさかもしれませんけれど、経験値がだんだん事故を減らすという方向に少なくともあんまり働いていないということは、それは言えるように思います。これ悩ましい問題で、もう岩盤層ラインというのは運転不安定、ということと重なって実際にいるだろうという気がして、さてそこでどうするのかという問題になるだろうと。で、教育ということが、あるいは経験値ということが安全運転の決定打にならないと思われる人たちとの関係でいうと、安全確保はどこで実行するかということがとても大事になります。で、私は車の安全運転の支援機能がだんだん最近増してきているということはご承知と思いますけれども、そういうことがとりわけ高齢者に対しては効き目があると思いますし、まあ、そういうそのハードの側からの安全確保の方策を考えることもとても大事なんだろうと思います。コンビニの前の車がアクセルとブレーキを踏み間違えることによって、コンビニの中に車が突っ込んでしまうということをさせないためには、コンビニの前面のガラスが大きく貼られたあの部分の前に車が暴走するのを止めるようなガードをつけるということはもうすでにかなり行われてますけれども、一層これを強化するというようなことも必要でしょう。で、実際に高齢者がコンビニに買い物に行く、あるいはスーパーに買い物に行くということは年々これから増える、増えないわけにいかないという社会になるわけですから、そして駐車場の中というのは安全確保のために注意をしなければいけない、その動作といいますか感覚、安全感覚の向け先はとてもたくさんあるという ある意味交通危険な場所、交通安全の逆、交通不安全の場所だということも言えるので、そういう場所での安全確保のハードの側からの方策は今後強める必要もあるだろうという気がしますね。そういう方法論をいろいろに工夫しながら安全確保を考えていかなければいけない時代に入ったのだという気が私はしています。安全運転支援機能のことをお話を少ししましたけれども、3年ほど前になりますかねから車は自動ブレーキの取り付けが義務化されました。義務化されたということは、その後に、販売されている車は自動ブレーキが取り付けられていると。自動ブレーキというのは何かと言いますと、自動車の進行方向の先に異物がある場合、異物が現れた場合には減速する、で、場合によっては制動してしまうという、止まってしまうというような装置を言いますけれども、そういうことも一つの大事な安全確保のポイントになるでしょう。これも高齢者に限りませんけれども、アクセルの踏み間違いをしたという時の対策になってくるだろうというふうに思います。すでにそれはそういうふうに機能しているだろうという気がします。踏み間違いによって加速してしまうということを、それを抑制するという、そういう方法もまた今具体的に検討されています。アクセルを一気に強く踏むと、これはおそらくブレーキを踏むつもりでアクセルを踏んでしまったのだろうというふうに車の側が受け止めて言うことを聞かなくすると、全く動かないということではなくて微速で動くようにするとか、いろいろなそういう方法論が考えられているようですけれども、そういうことなども今後は実践化されていく、実装化されていく可能性があるような気もします。ともあれ、運転免許を返上して車の運転をやめなさいという形で考えるのではなく、人の認識や行動には間違いというものがあって、その間違いを車の側で、ハードの側で認識理解をして対応する、あるいは安全運転施設を構築する形で、その間違いによって重大な結果が発生しないようにするというような対応もまたきちんと行われていくということが大事なのでしょう、ではないでしょうか。免許は無用に持つことはないという意味で、返上という返納という、そういう対応が根本的に間違っているとまでは私は思いませんけれども、安全対策というものは今私がお話をしたような総合的な方法として考えられるということでなければいけないのではないか、そういうことを申し上げたいと思うのです。皆さんどのようにお考えになるでしょう。今日はここまでにしましょう。